ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマも、はい、引き続き免疫力アップのことで
引き続き4週連続でございます。
はい、大好評
イエーイ
企画につき
4週連続まだあるんですね、とっておきの免疫力、
まあ、とりあえずはまあこの第4回総集編
本当ですかあ、でもこれで今日で最後ということなんですね、免疫力アップ。
まあとりあえず、ね、あるかもね。で今日のまあその、まあ、メインのその、はい、話としてはハッピーなことを取り入れよう。
あ、そうですね。
免疫力をアップするには、うんうん、例えば笑いが効くっていうのはもう証明されてるそうですよ。
うん、悲しい時でもね。うん、そうそう。なんか笑うと元気になったりとか聞きますよね。
確かに笑うとね、腹抱えて笑うとね、もう結構良くなるじゃないですか。
腹抱えなくてもね、こういう笑いとかでもね、なんかびっくりする方がね、気持ちが明るくもなりますもんね。
うん。まあ心と体つながっているので、うん、まあ笑うということはそれだけリラックスできていることなので、その緊張から解き放てている。
あ、
緊張というのはそもそもストレスのことだから。
あ、そうです、ね、
ストレスと緊張って同じことでしょ。ストレスから、まあ、解放されるということはリラックス状態、それは体のリラックスもあるけども心のリラックスもある。
うん、
そうすると楽しい、ハッピーが実はめちゃめちゃ大事。
そうですよね。でもなんかあんまりなんか楽しい人ってなんかいない気が。
だから免疫力がどんどん下がってるんですね。出るんじゃないですかね。
その原因って。
ね、うん、まあ、今回のコロナの件でいろんなそのエンターテインメントのイベントが中止、ね、中止になったじゃないですか。せっかく楽しみにしていたこと、本人にとってはまあハッピーな時間だったはず。
そうですよね。
それをまあ奪われちゃったので。まあ、悲しいですよね。
うん、
そうすると免疫力が下がっちゃう。
それはありますよ ね、 本
当に。コロナの対策のために中止にするエンターテインメント、でも中止にしたことで免疫力がさらに下がる、まあ、さらにコロナに移りやすくなるという。じゃあ何をしてるんだろうってことになっちゃう。
もちろんね、そんなになんか狭い空間で感染力が広がったりとか、実際にねそういうことが起こったっていう事例があるからこそ促進できないのはあれでしてもね、わかりますけど、こんなにねなんか本当になんか全面的にね閉ざすのはどうなんかなって思いますよね。
まあ、今回は、まあ、閉ざすことでとりあえずその、うん、人類初めてのことなので、
はい、
まあ、急場をしのぐとしても、まあ、来年以降再来年もまた同じことをするのが辛いじゃないですか。そうするともう新型なんちゃらウイルスに負けない体に、まあ、なるしかないですね。
本当におっしゃる通りです。
そうすると普段からやっぱこう自分にとって何がハッピーなのかを見つけておくって大事かも。
そうですよね。趣味とか思ってね、ちゃんと。
兄にとってのハッピーは何？
ハッピーはでもやっぱり、ね、お芝居とかさせてもらってる時はすごく楽しいなって思うし、うん、こうやってお話ししたりとか人との触れ合いがやっぱりね大事だな、楽しいなって思います
ね。それがそのネットの画面を通じてだとちょっとなんかこう
違います違います
違いますよね。
それこそね触れ合ったりとかね、別になんかハグなんかねなんか普通にね触れ合うじゃないですか、いっぱいね、そういうのがなんか本当になくなるっていうのが寂しいなって思います。
距離感っていうのかな。
そうそうそうそう、
実際にその目の前に本人がいることのリアリティってすごくその大事で、まあ、嫌な人と会うと嫌なリアリティがあるけども、まあ、その自分にとってまあいいと思える人がいる、そばにいるっていうのはやっぱりその安心感だったり楽しさだったりになるので、逆にそれは免疫力を高めることになる。
電話だったらなんか違いますもんね。機械があるだけでいくらねビデオができたりとかやってもやっぱり違うし、
違う、全然違うよね。
喋ったとしてもなんか同じ内容でもやっぱ捉えられるものって違うと思うし、 例えば今とかでも私たちも結構ね、うん、長い間お世話になってますけど、アンディさんにはなんか特に何か喋れなかったとしてもやっぱり一緒にいるだけで安心感があったりとか、それってなんかできるのってやっぱりね、対面だからの力だと思いますよね。
まあ、学校に行くことが楽しみなこと、まあ、そうでない子ももちろんいるんだけど、楽しみな子にとってはそのネット授業というのはつまんないことになっちゃうので、それは免疫力的には多分下がってしまうことになる、ね、やっぱ休み時間とかに、ね、あの友達と
切り替えがあります
もんね、話ができるとか
先生とそれこそ小学校の子たちって結構先生との関わりがすごい重要かなと思ってて、この教科好きとか嫌いとかって結構この先生好きやからっていうのは大きな要因かなと思うので、やっぱり先生とちゃんと教えてもらえる環境っていうのはすごく必要だと思います ね、うん、
ね、まあ、そのエンターテインメントの方も、うんうん、中止をするというやり方しかないじゃないですか。その、まあ、大手のところはそのネットで無料配信するといってもやってるけども、やっぱりネットじゃそのリアルには勝てないし、
そうですね、ないよりはマシだけどやっぱりね、
うんうん、まあ、本人にとってのその、うん、ハッピーなものは何かっていうのをこう、
うんうん、
見つけておくのも
必要
かな。
そうですよ。アンディさんはちなみに何をしてるときは、何でもしてそう。
あ、僕ね最近陶芸の
前ビワリンさんと、
はい、あの
お話されてましたけど、
そうそう、ビワリンさんと話もしてましたけども、
はい、
そういう作るのが、ね、結構最近楽しい、まあ、そうするとその土をこう、まあ、こねたりして、
はいはい、
こう創作をしているっていうのは何だろう、
楽しいですね。
僕的には楽しい。
なんか作るってすごく楽しいですよね、うん、自分の手を使って頭を考えて、うん、自分の世界観をなんか出すっていうのはねすごく面白いです。
もともとそのゲームとかが苦手なんですよ。
あ、そうなんですか。
全然ゲームができなく
て、
その自分でそのなんかイメージした世界観なり何かをこうクリエイトする方が好きなので、
なんかその漫画とかね書かれてるし、なんだっけ小説、
うん、
本もね書かれてるし、
もうそういうなんか形にするとか、
ね、
メッセージにしたい方かな。
ゴミラもありますし、
ね、ゴミラもね出てきましたよね。
へ、
そういう意味では兄は演劇みたいな形で、
劇も それに私もやっぱり絵描いたりとか、
うん、
なんかあんまりねなんか真剣にはやりたいわけじゃないけど、そういう陶芸とかもなんか粘土とかもそうですし、なんか作るっていうのはやっぱ好きですね、楽しい。
でもその、まあ、僕が最近思ってるその土を触ること自体がなんか楽しい。
うん、
まあ、子供の頃その粘土細工とか、
泥団子作りましたね。
泥団子作りましたでしょ。ああいうことだと思います。
あ、でもそれこそ自然に触れてね。
そう、自然の、まあ、多分 DNA 的にその土に触れることって日本人にとってはもうすごく当たり前のことだったし、多分現代からしたら土に触ることがなんかこう懐かしいみたいな、ね。
あ、
そのプラスチック製品を触ると
違和感ですよ。
違和感かな。プラスチックなんてこの現代の人類の歴史の中でほんのまだ一瞬の話で、それまではもう土を触って人って生きてきたので、そういう原点に戻るとこの心が DNA 細胞がハッピーみたいな。
前なんかアンディさんのね禅のクラスを受けさせてもらった時もあの岩を見せてもらって、なんか携帯とか持った時じゃなくて同じぐらいの重さやったとしても、岩、石、大きな石を持った時ってなんか確かになんか心に来るものを感じるものがあって、嫌でもないしなんか自然ななんかフィット感みたいなの。
その時は瓦で拾ってきた、まあ、石をね、
うんうん、
皆さんにこう手に取ってもらってその重さを体験してもらう。そうするとその人間の手の構造があるじゃないですか。そこに負荷がかかるわけですよ、物が乗っかるってことは。負荷のかかり方がプラスチックと自然の石では明らかに違って、で多分人がホッとする負荷のかかり方っていうのがその石の方だと思う。まあ、自然の木であったりするかな。
そうですよね。
多分そのペット好きな人は多分ワンちゃんとか猫ちゃんを抱いた時のこの負荷のかかり方、生き物のこれが安心であって、例えばその体重と全く同じだけのプラスチックの塊を抱えても全然違うと思う。 自分の大好きなワンちゃんと同じ重さのプラスチックの塊を抱いてもそれはあかんやろって話で、
それこそ犬のロボットとかできてますもんね、うん、あんなん抱いたところで喋ったところでどうなんだろうってやっぱ思っちゃいますよね。
そのまあ動物の質感であったり、うん、石なら石の質感とか、うん、その質量重さがその人にかかるその負荷の抵抗のかかり方が安心感かな。
確かに。へ
え。そうすると、うん、例えば、まあ、人同士、例えば恋人同士が仲良く手をつなぐっていうの、手をつなぐった時の力のかかり方、かかられ方が安心感だとすると、遠距離恋愛ってやっぱり
辛いですね。それはあります。
ということかね。で、近い人の方がやっぱりこう安心できる関係でいられるし。
やっぱね、より多くの時間を共有する方がね、信頼関係も生まれますもんね。
でもその心の言葉の聞こえ方もそうだと思う。肉声を聞くことが安心になるし、ね、マイクロフォンとかスピーカーを通じた機械的な人の声、電話の声っていうのはちょっと安心感に実は繋がらなかったりする。
しかもそのなんか本当になんか表情から見える読み取れるものってあるから。
そうね、
それはね、電話でも難しいですよね、
うん、
私たちもね今ラジオ配信、ビデオラジオ配信させてもらってますけど、うん、やっぱり多分ここで聞くのと私たちがねもう一回ねこの放送を見るのでは得るものが違うのかなって、
まあ、またそうだ
ね。まあこれはこれでねいいと思うし仕方がないんですけどね。
多分食べ物のなんかこうネタをしても実際に目の前に、
ね、あ確かにね
料理があるのと画面を通じて料理を見るのが違ってくるし、やっぱ五感って大事なのかな。
匂いも大事ですもんね食べ物の場合。
五感を喜ばすことがハッピーなんです。ただその自分の趣味のなんかこう楽しいイエーイだけじゃなくって、その五感を喜ばせるために、まあ、自分の好きなものを食べるとか、ね、いい香りを嗅ぐとか、なんかこう石とかそういう自然なものに触れて、体を喜ばせてあげるとか、人の声とか、あるいはその虫の音とか川のせせらぎとか、
めっちゃ好きです。
自然音を聞くことがその DNA 的にああ懐かしい、そうそうこの感覚っていうのをこう、ね、ホッとしてリラックスになるんじゃないかなとは。
なるほどね。
だからそのアナログ万歳なんです
でもそれこそだからね今京都にいて鴨川の近くって本当にたくさんの方が座ってお話しされてますけど、
そう、ね、
あれって結局ね川の音とかもあるんかもしれないですね。
じゃあ自然に触れてね、はい、これからいきたいと思います、
はい、
そろそろお時間になりました、
はい、
お相手はアンデスガノと
アニーでした。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。